はい、始まりました。総合診療クロストークです。こちらは総合診療系 YouTuber である私ガラパゴスとマンデリンが医療に関係あったりなかったりするとテーマで楽しくトークしていく番組です。そして私が総合診療医のガラパゴス伊藤です。
同じく総合診療科のドクターマンデリンです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと最初に15分ぐらいですね、はい、最近フリートークしてますので、
ちょっ
と最初ダラダラ喋ろうと思いますけど、前回さ、マンデリンがさ、バチェロって面白いって言ってた話しようっつってしてなかったから、
してなかったですね。
ちょっとその話をそうそう聞きたいなと思ってました、
ね、はいはいはいはい。バチェロレって皆さんご存知ですか？あのアマゾンプライムでやってるあのアマゾンの番組なんですけど、バチェロレッテって多分聞いたことある人も多いと思うんですけど、バチェラーの、主役が女の人版ですね。バチェラーが主役、男の人で女の人がいっぱい出てきて、なんか運命の人を選ぶためになんか限られた本数のバラを渡して、だんだんバラの本数が減っていくので、だんだん人が減っていくんですよね。でバチェロレッテはそれの主役が女の人で、男性がめちゃめちゃいっぱい出てきて、なんか外人の男性とかめっちゃイケメンとか、あとはなんかアーティストとか、 なんかあの芸術家の男性が出てきたりとか、あとはまあなんか顔はあんまりかっこよくないよなみたい な、 なんかそういうちょっとネタ枠みたいな面白系の人がいたりとか、まあ、いろんな男性がこう一人の女性をこう、まあ、取り合うっていうかにアピールしまくるみたいな番組ですね。まあ、ちょっと品がないと言われたらもうそこまでかもしれないんですけど、個人的にはやっぱり結構ハマってて、毎回新しいシーズン出たら僕全部今まで見てるんですけど、あれの面白さはですね、僕の中ではなんか予想するのが楽しくて、次こいつ絶対落ちるだろうとか、この行動はあのこの女性に対して絶対マイナスにしか働いてないなみたいなのをこう評価して、それぞれになんかバチェロレッテの女性がこう評価したら、あ、やっぱりなみたいな、なんかそういう、なんかゲーム感覚で見てるんですけど、趣味悪いですかね
それ趣味悪いって言ったらちょっとだいぶ問題感じゃない
結構面白いですよ、はい。
それ逆はなんで見ないの？その男が金持ちパターンは。
ああ、男が金持ちパターンも結構見ますね。割とあの男が金持ちっていうか一人で女性がたくさんいるパターンの方が結構ドロドロしてて、まあ割とそういう意味では面白いですね。結構喧嘩とかも本当に参加者の女性同士が喧嘩したりとか、こう言い争ったりとか、こう相手を落とすようなことをしたりとか、本当にもうバトルなので、それが面白いんですよね。男はやっぱりあのバチェロレッテの方は参加者が男なので、結構男同士って集まるとなんか友情に変わる人が多いですね、基本的には。なんか一緒にやろうぜみたいな、なんか多分この参加者の男性多分そんなにバチェロレッテのこと好きじゃないよなみたいな、まあなんか売名目的で来て、なんか男同士で結構仲良くなっちゃってあんまりこの人たちやる気なそうだなっていう人もいたりするんですけど、でも男性は男性で、でもすんごいなんかもう俺が中心みたいな、俺がもうそのバチェロレッテの女性はもう 俺しか似合わないみたいな、俺が話したいなら俺が話すみたいな、すごい周り見えない系のやつもやっぱり男性ってたまにいるじゃないですか、飛び出た人、それを見るのは面白いですね、バチェロレッテバチェロレッテで。はい、
それさ最後さ一人残るの？
あ、一人残りますよ。そうなんですよ。最終的には一人を選ぶんですけど、過去回で波乱があったのは最終的に誰も選ばれなかったっていう回が1回だけ過去あって、もう今まで何見てたんだろうみたいな、ちょっとツイッターとかが相当炎上した回もありましたね
へえ、それさ選ばれた、最後選ばれた人とかはさ、マンデリンから見て納得いくの？そのあ、この人が残ったんだみたいな、こうなんていうか、最初からきっとこいつだろう的なさ、割と納得感がある感じだったの？
あ、結構納得感ある人が多くて、僕結構最初の段階で最後残る人結構見極めるの得意だと思ってて、大体顔ですね、言っちゃう。
そうなの？
いや、ちょっとこれ炎上するかもしれないですけど、結構男が主役の場合は大体顔で女性選んでるなっていうのが僕の、まあ、はい、5割以上は顔で選んでるだろうなっていうのが一個あって、やっぱりノーちゃん、なんかチャンスなさそうだなみたいな、こう人はなんかどんな振る舞いを行っても結局 最後落とされて、多分この人、この子のことタイプだなっていう人が最後残っていくっていうのが、まあなんかやっぱりそんな世界なんだなっていうのが分かってなんかそれを予想するのが楽しいみたいな。
逆の場合はバチェロレッテの場合はどこポイント
なの？バチェロレッテだと僕やっぱり読めないんですよね。やっぱり選ぶ側が女性なので、バチェロレッテは結構むずいなとは思います。それこそ選ばなかったとかもあったりとか、最新のバチェロレッテも僕ちょっと今回予想外してしまって、絶対ないだろうってやつがこう僕の中ではなってしまったので、いやなんか女性って分かんないなと思って、こう、まあ、女性ってっていうか顔ではなくて、やっぱりキャラとか、やっぱり完全に自分に尽くしてくれる人がいいのか、あとはなんか友達みたいになんか周りに出しても恥ずかしくないような男性っていうか人がいいのかとか、まあ、いろんな判断軸あると思うんですけど、
うん、
いやこれなんだかっていうのがあるので、いやちょっとぜひあの見ていただいて、ぜひねバチロレッテ会も やっていただきたいなと。ちょっといや多分あの見ていただいたら分かると思います。僕の多分ガラパゴス伊藤先生も似た感想を抱くんじゃないかなと思うので、
これかみたいなことになるの、
はい、これみたいな、はい、それで思うんですよ。
もしマンデリンさオファー来たらどうする、まあ、どっち側か分かんないけど、じゃあバチェラー側で来る可能性あるよね。でもこのまま YouTube 長者になったらさ、
いや相当なんないとなありえないですけど、僕の場合ちょっと結婚してしまってるので、ちょっとあれですよね、いろんなことを覆さないと実現しないんじゃないかなと思うんですけど、いやでも売名としては結構それであのインフルエンサーになってる人すごいいるんですよね。コウコウさんっていうなんかあのベンチャー企業の社長の人も、もうバチェラーのまず最初の男性の参加者、バチェロレッテで参加者としてで参加したんですけど、その後バチェラーとして今度はあの選ぶ側として参加して、今は結構ニュースピックスとかあの R10 なんとかっていうなんかあの意識高い系のチャンネルとかにこう出てたり、
R25 みたいな
R25 みたいな、はいはい、とかで取り上げられたりするぐらいすごい影響力持ってる番組なので、そういう意味ではすごい興味ありますね。
あれなんだっけ、女性タレントもいたよね。なんだっけ、
あ女性タレント、ゆきぽよ、あそうです、
ゆきぽよじゃなくて、
いやゆきぽよ、そうですよ、
あそうなんだ、
ゆきぽよもバチェラー出身ですね元は。ちょっと今回炎上しちゃって、なんか最近テレビ見ないですけど、
あそうなんだ、なるほどね、
興味湧きましたか？
あーでも女がどういう男を選ぶのかちょっと知りたいかも。
いやはい、これをなんかこうあーだこうだ、いやそれはないよなみたいに言うのが結構バチェロレッテの楽しみ方かなって個人的には思います。
じゃあそろそろ本題入りますか。
そうですね、はい、したら今回はまず最初のテーマとしては、まあ、医者が漫画を熱く語ってみたっていう風にタイトルしてますが、今回僕らの好きな漫画を一つずつ紹介していっていかせていただければなと思います。でまず僕の方から先にやらせていただくんですけど、僕がまず紹介したい漫画は、言わずと知れたワンピースです。ガラパゴス伊藤先生はワンピース途中まで読んでたんでしたっけ？
ね、空島ら辺まで読んでるよね。
あ結構読んでますね、空島ってことは。
もう断念しましたね。
5、60巻ぐらいですかね。僕と似たようなところで一回断念してる感じですね。わかりました。ちょっとこの放送少しネタバレ含みますので、あのネタバレを聞きたくない方はぜひね、あの後半の方から聞いていただければなと思います。じゃあちょっと、まあ、ワンピース少しかじった人向けにかいつまんで、ワンピースってどういう話かをちょっとお話しできればなと思うんですけど、ワンピースはモンキー・ディ・ルフィっていうあの海賊王を目指す少年、まあ少年の物語ですね。はい、海賊漫画ですね。でまあ簡単に言うと、なんか海賊王ゴールド・ロジャーっていうなんかその処刑された人がもともと海賊王で、その人がなんか財宝を置いてきたから、あの海賊王になろうぜみたいな感じになって、大海賊時代になって、ルフィも海を出るっていう感じです。その過程の中でいろんな仲間ができていって、まああの強くなっていくっていうのが、まあ、青春バトル漫画だと思います。でその勢力図としては、まあ、海賊がいて、あと海軍っていうのが、まあ、海の警察がいて、でその その他にも勢力があって四皇っていうのがめちゃめちゃ強い海賊がいます。これがなんか四皇って4人の皇族、皇帝って書くんですけど、もう最強の海賊たちがいるんですよね。でその中にはそれが第一勢力 であともう第二勢力が海軍で、第三勢力として海軍が雇っている七部海っていうのがいるんですよね。7人の海賊が、海軍と、契約をして、海軍の言いなりになる代わりに海軍はその海賊を捕まえないっていうルールで、その代わり海軍の言うことを聞いてもらうみたいな勢力図で三つどもになっているような世界なんです。でだからルフィとかはまだ海に出たばっかりなので、全然強くないんですけど、その過程の中でゾロとかナミとかチョッパーとかウソップとかフランキーとかもういろんな仲間を引き連れてどんどん強くなって、その七部海を倒したりとか四皇を倒しにかかったりするっていう、麦わらの一味ですね、麦わらのルフィたちがどんどん仲間を増やして四皇とか海軍とか七部海っていうその三つどもえの勢力に立ち向かっていくっていう漫画ですね。皆さん知ってる人も多いかなと思うんですけど、だいたいそんな感じの漫画になります。で僕はですね、今ガラパゴス伊藤先生も言ったように、僕も途中でワンピース長すぎて挫折してるんですよね。僕は今28なので、ワンピースって多分僕が4歳とか5歳ぐらいからずっとやってて、出会った時からもう始まってて、なんか暇だからアニメ見てたみたいなところからワンピースに触れるようになって、ちょいちょい漫画読んだりジャンプ読んだりしてて、途中ドレスローザっていうなんかところで僕も一回だれたんですけど、最近すごく盛り上がってて今は漫画を読み直していて、やっぱりワンピースいいなっていうのが個人的には、ぜひなんか漫画読みたいっていう人はワンピースチャレンジしてみてもいいんじゃないかなとは思います。で、時間も限られてるので、僕の中で、ワンピースの面白ポイントを挙げるとしたら、やっぱり伏線なんじゃないかなと思います。伏線の張り方が面白い。序盤の、例えば皆さん知ってる人も多いと思うんですけど、アーロンっていう魚人族の敵が出てきましたよね。ナミが仲間になるとこですけど、それはガラパゴス伊藤先生も覚えてますか？怪しいですか？
なんかナミが捕まってったよね、なんかね。
ああ、そうですそうですそうです。
なんかギャング的なのになんか捕まってたんだっけ？
ああ、そうですそうですそうですそうです。その時ですね、ナミは航海士で、なんか何だったかな、僕もなんかあんまり覚えてないですけど、ナミはそうなんですよね、捕らえられてて、で、村人を殺されたりしていて、いたみたいなのはありますよね。でそこで出てきたハチっていうキャラクターとかって いたの覚えてます？タコのなんか手8本あってゾロと戦ったなんか刀めっちゃ持ってる人。
いや全然覚えてない。
まあいいっすが出てきたんですけど、そのハチっていうキャラもなんかアーロン海賊の中で、すごいそんな主要キャラではないんですけど、そこがなんかその後のだいぶあと何年後だろうな、もう多分10年以上経ってから出てきたりとか、そこであるとある伏線が回収されたりとか、するので、個人的にはやっぱり、うわハチっていたよねみたいな、あいつここで出てくるのみたいな、ワクワク感、ゾクゾク感が結構やっぱりワンピースはあるかなと思いますね。一挙にいとまがないんですけど、あとは例えば伏線回収で最近しびれたのは、これちょっとだいぶネタバレになっちゃうんですけど、とあるワンピースの漫画の巻があるんですよね。結構序盤の巻で、巻頭に4人の海賊が出てるんですよ。その4人の海賊はつい最近分かったんですけど、その4人の海賊が後々の4皇だってことが実は分かっちゃったんですよね。あえてちょっと言わないでおきますけど、もう10巻から20巻ぐらいのところの巻頭に出たのがやっと今になって4皇になるっていうのが、その表紙で実は伏線張ってたっていうのが、なんかちょっとすごいなっていうか、面白いなっていうかっていうところが、ワンピースの楽しみ方なんじゃないかなとは思うのと、
あとあとそいつらを四皇にしようと思ってやってるわけね、その時点でもすでに。
だと思うんですよね。そうなんですよ、もう恐ろしいんですよね。だからやっぱり僕が一貫してやっぱりワンピース の好きだなって思うところは、やっぱり筆者の尾田栄一郎先生のなんかもう敬意みたいなところなんですよね。 執念というか、やっぱり多分最初から多分結末を想定して書いてらっしゃってて、でもう25年ぐらい連載してるわけですよね、うん、その結末書けてないわけですよね、25年間。なんかでもう大ベストセラーじゃないですか、ワンピースって。今世界で一番売れてる、コミックスで、うん、売れる速度もなんか日本一とか、あ、世界一か、世界一を取ったりとか、もう100巻超えてたりとか、まあ、正直収入で考えるともうとっくにファイアして好きに暮らしてた方がいいと思うんですよね、
うん、
なのでもう完全になんか私利私欲を超えたところの、もうこの漫画を描きたいっていう熱意だけで描いてるので、なんかもう本当にリスペクト、なんかこの人が最後何を描くのかをもうなんか見届けなきゃいけないみたいな気持ちで見てますね。なんか狂気だなと思いますね。漫画家ってなんか爆漫の世界とか見ててもなんか相当大変だと思うんで、これをずっとやってのけるっていうのは本当に、まあ、なんかありえないことだなと思います。富樫先生とか、あのハンターハンターとか幽遊白書とか書いてる富樫先生は多分めちゃめちゃすごい漫画家さんですけど、多分辛くて途中で漫画描くのやめたりとかしてる中、小、うん、田先生は書き続けてるんで、いやなんかこれはなんか多分伝説的にワンピースがいずれ今後あと5年以内に終わるって言われてるんですけど、終わった後も多分語り継がれるし、うん、まあありえないですけど、なんか海外に行った時にワンピースをお前知ってるかとか、なんか日本の魅力なんだって言われた時にワンピースを紹介できるんじゃないかなっていうのは一個あるかなと思いました。
なるほど。まあ確かにあんなに長くなんていうかストーリー漫画として成立してるのってあんまないもんね。確かに
そうなんですよね。100巻超えてるのってこち亀とかあとコナンとかじゃないですか。なので、まあ、あれらはやっぱり単、なんていうんですか、その回で終わっちゃうので、ストーリー性っていう意味ではワンピースは本当に多分唯一無二じゃないかなと思います。
確かにそうだね、そう言われてみると。
そうなんですよ。鬼滅の刃とかもなんかすごい、確かワンピース塗り替えたぐらい1億部だったかな、売れるまですごいスピードだったんですけど、まあ、本当になんかわーっとこうお祭りのように消えていったと思うんですけど、ワンピースは定期的にお祭りが来てなんかだれて読者が減って、またお祭りが来て読者が増えて読者が減るみたいな、うん、そういうなんか波を描いているなっていうのが個人的にはありますね。
お、うまいね、海賊だけに。
ちょっと意識してなかったですけど。
それ好きなキャラクターとかいいの？
あ、好きなキャラクターはですね、ちょっとここでまあお話しさせていただきたいのが、まあ、ワンピースの欠点というか、多分やっぱりワンピース好きになれない人もいると思うんですよね。その気持ちはすごい僕も分かって、ワンピースのやっぱり欠点はやっぱりあのキャラが多すぎて、海賊麦わらの一味ですらもう9人10人かトータル10人いるんですよ。やっぱり一人一人の描写はやっぱりおのずと少なくなってしまうので、心理描写とかは基本的にあんまり書かれないんですよね。発言ベースでカッコ好きの思考の回とか、そういうコマはないんですよね。なのでキャラに共感しづらいなっていうのがあって、僕すごいルフィ苦手なんですよね。やっぱりなんか何考えてるか分かんないし、なんか突拍子もないこと言うし、そんななんか一切の恐怖もなく、なんか何の躊躇もなく敵に立ち向かう主人公はなんかちょっと、うん、やっぱり僕もいい大人なのですごい苦手な苦手って言ったら
すごい苦手ってやばい、
ね、そうなんですよね。読めないんですよ心が、ルフィの。はい、そこはだから普通の漫画の楽しみ方と僕多分違うのかなと思うんですけど、そんな中でもまあ一貫性があって、好きなキャラクターといえばやっぱりゾロですね。ロロノアゾロ、
うーん、
はい、ロノアゾロの、まあ、いいところはあれですね、やっぱり、まあ、ルフィに対する忠誠心みたいのが、あと、まあ、自分が海賊でいることに対するこう、まあ、あの自覚みたいなところがすごく一貫して描かれていて、まあ、ゾロはかっこいいなと個人的にやっぱ男として思いますね。まあ、というのもなんかルフィのこと船長って言ったりするんですよね、ゾロって。で絶対にルフィの決定を尊重したりとか、まあ、すごい上下関係厳しい先輩みたいな感じなんですけど、基本的にはそうやって立ち回るので、なんか犬みたいな、家来の犬みたいな、なんかそういうなんていうんですかね、愛くるしさというか、ゾロはかっこいいし絶対負けないし、 そのルフィっていうなんかすごいわんぱくな主人公をもう本当になんか 100% の忠誠心で支えてるみたいなところがやっぱりなんか安定感があるなと思います。
それはなんでそんな忠誠心が強いの？
なんで強いんだろう。それはよくわかんないんですよね、僕も。
それはよくわかんない。
あのごめんなさい、そこまで考察僕深くないんで、ちょっと言動ベースで判断してるだけなんですけど、なんでなんですかね。まあエピソードを話すと、まあ例えばウソップっていうかなり序盤で出てくるキャラクターが物語の途中で一回抜けるんですね、一味を。かなり有名な話で、でウソップっていう人が、まあ、一面も結果的に抜けちゃったんですけど、戻ってくるときに、まあ、基本的にはサンジとかは結構人たらしでひたすら優しいキャラクターなので、もう早く戻ってきてほしいし、なんならウソップが抜けてるときもウソップのことをうちの狙撃手って呼んだりとか、もう完全に切り替えれてない感じなんですよね、うん、まあ、それは優しさだと思うんですけど、でもゾロはその仲間っていうよりはその海賊とかそういったところを同じ船に乗るっていうところの覚悟、命を預けるっていう覚悟とかを重んじてるので、ウソップが帰ってくることは全然面白いと思ってないというか、そんな中途半端に抜けたやつがまた戻ってくるなんて許せないっていうふ
う
に言っていて、それでウソップが船に戻ってくるときに言う最初の言葉が謝罪でなければ俺はもうウソップが帰ってくることを認めないとかってこう言ったりするんですよね。そこになんかこう海賊としての覚悟みたいななんかこう胸が熱くなるシーンがあるんですよね、ゾロっていうのは。
なんかそれよりなんでウソップ出てって戻ったのかがなんか気になってあんまり集中できない。
そこですか。
ウソップだっていらなくない、なんか弱いやつでしょ。
そんなこと言っちゃいます。いやもうそれジャンプで近畿じゃないですか、その発言は。もう
言っちゃいけないやつは。
言っちゃう。もう仲間大事にするのはもう大前提なんで、そこ疑っちゃいけないと思うんですけど。
そこででもゾロはでもあれでしょ、仲間大事よりはそのちゃんとシステム面優先だったと。
システム面、そうですね、ちょっと僕のプレゼンの仕方が、まあそうですね、でも海賊王になる覚悟とか、もう命預けてんだろ俺らはみたいな、その今更部活やめんのありえないぞみたいな、俺たちは大会のために練習してきて、その覚悟でお前も入部してきたんだから、今更退部するなんてみたいな、そういう体育会系なところとか、まあ漫画全体をちょっとこうなんていうの、重厚感を増す係がゾロなのかもしれないですね。
ああ、だからあれか、それでゾロがダメだよって言ったけど、なんやかんやなんかどうせ受け入れるんでしょ。
そうです。まあ結局はなんやかんや、そうですね。でも最初はなんかウソップも強がって、俺が帰ってこなきゃダメなんだろうとかって言ってたんですけど、最後の最後はなんかウソップも泣きながらなんか確か ごめんかなんか謝罪をして帰ってきたっていう流れにはなりますね。
ああそうなんだ。じゃああれなんだ、そのあれね、だからそのいいよいいよみたいな感じになっちゃうと漫画としてこう成立しないというか、
まあ成立しないですね。そうですね、バランスの問題かもしれないですけど、
ちゃんとそのこれをゾロがちゃんと言うっていうことに意味があるんだね。じゃあ
そうなんですよね、ゾロがいないと確かにもう仲良し恋しみたいになっちゃうので、ゾロはもううちの船長とか、やっぱりそこの意識が凄まじいし、あと自己犠牲の、やっぱりもうルフィを立てるためなら、ルフィの負った例えば戦闘のダメージをですね、なんか一気に背負うシーンがあって、それもめちゃめちゃまあ語り継がれてるぐらいかっこいいんですけど、七部会倒したんですよね、全員で一人の七部会を、で全員満身創痍で、うん、なんかぶっ倒れてる状態で、最後七部会もう一人来たんですよね、一番最後終わった後に。でもうこれ絶対勝てないなってなった時に、有名な話ですけど、ゾロがもう俺の命一つでもう勘弁してくれと、俺は世界いずれ世界最強の 大剣豪になる男だから、俺の命一つで取っても、まあ、損はしないはずだみたいなことを言って、
うん、
分かったと、その覚悟分かった、じゃあなんかこの ルフィが今負っているダメージを なんか吸収できるんですけど、その吸収して全てゾロにぶつけて、それでお前が
そんな能力あんだ
なんかそんな能力の人がいるんですよ、まあ、ワンピースは悪魔の実があるので、まあ、なんかいろんなのがあるんですけど、うん、お前が生きて耐えられればあの 見逃してやるみたいなことを言って、結局その通りにしたんですよね。そしたらこう翌朝一晩明けて、なんかルフィはなんか不思議なぐらい自分の体が軽くて、なんだこれみたいな言ってる中、ゾロはですねこう体中から血を出して、なんかもうほぼ失神しながら目だけ開けてなんかこう仁王立ちしてるんですよ、
うん、
でまあなんか仲間思いのサンジがなんかゾロがいないのに気づいて駆けつけたら、あのゾロ何があったんだよお前その血どうしたって言ったら、こう最後ゾロが何もなかったって言ってこうずっと仁王立ちしてるみたいなシーンがあって、あもうちょっとガルパゴス伊藤先生には響いてなさそうですけど、まあ、個人的にはやっぱり少年の心くすぐられるっていうのはありますね。いつまでもやっぱり男ってそういう心あるじゃないですか、若干
その根性があれでしょ、だから弁慶的なあれでしょ、その立って死んだみたいな、
そうです、
根性すごかった系男子ってことね。
スポコン感はありますね、若干ワンピースはだからそういう意味では
確かに自己犠牲とかね、確かにね、
はいはいはい、やり抜くみたいな、自分を通すみたいなのは、
うん、なんかそこにこうバックグラウンドとかがあると感動するけどな、なんか昔ルフィになんか親を助けられてとか、なんかそういうバックグラウンドがあるとまあこう納得感が強いけど、何の意味もなくマジで犬みたいに突き従ってたら、なんかなんでだろうなとしか思わないけど
すごい言いますね、なんか恨みでもあるのかなっていうぐらい。
いや全然ちょっと今のところその必然性がよく分かんないなっていうの
なるほど、一貫性っていうか、まあそうですよね、物語だからそこはやっぱりワンピースの多分その好きになれない人のところあるのかもしれない、世界が膨大すぎてちょっともう僕自身も忘れてるので、もう過去の話とか、はい、もうついていくのも大変だし、ちょっと一人一人のストーリーはちょっと薄いのかもしれないですね。でもなんかなんていうんですかね、ワンピースって僕が生まれてからずっと物語続いてるので、なんかパラレルワールドみたいな、うん、なんかあっちの世界今どうなってんだろうみたいな、なんか見に行こうみたいな楽しい世界が一個自分の中であるみたいな感じなんですよね。なんか読めてないから一気に読もうって言って進んだら、あ今こうなってんだみたいな感じで僕はやってるので、なんていうんですかね、いい例えが出てこないですけど、なんか
しばらく読まないで、そのたまにたまったらバーッと一気読みしてるって感じってこと？
そうですそうですそうです。だからあいつどうなったんだろうとか、やっぱり伏線がいっぱいあるので、まだ謎の部分いっぱいあるんですよね。あの、はい、そういうブラックボックスが一個ずつ開いていくので、なんかそういう楽しさ、なんか動物の森みたいな感じなのかな、なんかあの村どうなってんだろうみたいな、行ったらすごい村が変化してたみたいな、そういう新しい人増えてるぞみたいな、そういうなんか一生かけてちょっとずつ楽しむみたいな、ワクワクして毎週読む感じではないんですけど、そういうパラレルワールド感は、世界観がでかいので、ワンピースは1000体以上キャラクターいるので、そういう面白さはあるかなと思います。
確かにこう一個一個のなんかショーみたいなだけでも、もう一つの映画なりね、なんか漫画のテーマになるぐらい長いもんね、はい、確かに
そうなんですよ、
うん、
ここがまあ受け付けられるかどうかってとこなんですかね。
あ、確かに長さは確かにすごい長いよね。
はい。
一個一個はね、確かに。
そうなんですよね。ワンピース進めたいかって言われたら、そこまでなんですよね、個人的には。もう読むのも大変だと思うので、まあ、読めるならでも読んどいて、個人的には、いいんじゃないかなと。一回仲間だれるんですよ、それこそ空島編とかドレスローザ編とか、
うん、
やっぱりワンピース好きって盛り上がってる時友達に勧めるんですけど、盛り上がってない時ちょっと静かになっちゃうっていう、ちょっと良くないところが多分あると思っててだからそれも多分周りの人信用できないと思うんですよね、ワンピース好きの友達を
一貫性がないなと思ってるの、
一貫性がないみたいなあれお前もワンピースあんま、いや今あんま読んでないかなみたいな、でも盛り上がったら今ワンピースやばいよねって友達とすごい話すんですよね。僕も結構友達と話したりすることあって、そこがなんか申し訳ないんですけど、あのワンピース好きは波がある人が多いんだと思います。本当に好きな人は多分本当に好きだと思うんですけど、 僕はその程度です。
確かにね。あ、でも長すぎて、普通20巻ぐらいの漫画って別にそういうことにならないけどさ、長すぎてこう面白い時とつまんない時があるっていう、その発想自体がすごいよね。確かに
いやそうですね。いやでも本当に見届けない、あと5年で終わるって言われてて、でその4校とか、うん、多分ガルボース伊藤先生も分かると思うんですけど、もともといた4校、白ひげとかカイドウとかそこら辺と今戦ってたり、もうそこら辺の座が動き始めてるので、終わるのが見えれば多分読む気にもなると思うので、もう公式があと5年以内に終わるって言ってるので、まあ、今読むタイミングなんじゃないかなとは個人的には思います、
うん、確かにね、今から追いついてこうラストに向けてね、話ついていけばそれっぽい感じに、それっぽいファンっぽい感じになるよね
そうですねいやぜひちょっとあのガルパゴス伊藤先生流のなんかキャラ分析とかちょっとぜひやっていただきたいですね。僕はそのキャラ一人一人に思い入れはそこまでないんで、でも結構面白いキャラも、
全体的なその流れとか伏線とかっていうことだよね。なんか面白いとかね。
そうですね。
あとその胸圧ポイントみたいなね
胸、そうですね、やっぱ少年心はくすぐられますね。僕結構目頭熱くなったりまだできるので、そういう少年漫画とかで配球とか、そういうスポーツ漫画とか結構好きで、バレーの漫画ですね、配球はとか、まあスラムダンクもそうだと思うんですけど、まあそういうところは、まあワンピースもあるんで、ぜひあの途中から読んでいただければなと思います。はい、
なるほど。
ちょっと早いんですけどこんな感じでいいですかね
なんかちょっとコメント拾いますか。
そうですね、コメント拾っていきましょう。ちょっと話すこと終わっちゃったのでで
もやっぱ読んでる人多いですね。
多いですね。結構読者の幅も広いっていうのもワンピースのいいとこですかね。結構自分が好きなキャラ見つけやすいと思うんで、うん、チョッパーが好きとか可愛いからとか、まあなんか優しいからサンジが好きとか、割とキャラもそれぞれ立ってるんですよね。それも小田先生のすごいところで、あんなに1000体以上キャラいて似てる顔の人あんまいないし、なんかキャラも一人一人立たせてるっていうのはえげつない想像力だなと思うんで、ぜひ自分の好きなキャラを見つけるところから先生はお願いします。
好きなキャラね、確かに読んでて好きなキャラできなかったな、なんか
マジっすか。
そうだね、そうだね、ちょっとこれといって思い入れが確かにできなかったな。チョッパーもそんなになんというかチョッパー編みんな好きじゃん、なんか、なんかチョッパー編すごい好きだって言われて、面白いよって言われて読んで、そうでもなかったから、なんかもうそうでもないのか
マジ
っ
すか。
そうでもないのかなと思いながら、一応でも話はついていきたいから頑張って半分読んだみたいな感じ
いやそうですか。
バーソルミュークマ好きだけど、
ああバーソルミュークマいいですね。それは今も結構出てますよ。バーソルミュークマ結構びっくりすると思います。今のクマを見たら
より強くなってる
いやちょっとかわいそうなことになってるんですよ実は。
ああそうなんです
、はい、
バーソルミュークマはなんか敵なんだか味方なんだかもよくわかんねえし、っていうか機械なんだか生きてんだかもよくわかんねえしみたいな謎感が強めで結構好きだったかな
あ確かにそうですね。追い詰めたり、最終的にはあの麦わらの一味が一回解散するときにそれぞれの場所に飛ばしてくれたのもクマですもんね。
ああそうだね、そういえば
そうですね。あと革命軍のともつながっていたりとか、確かにクマは知的だしなんか強いし優しそうだしみたいな、確かにファンは多い感じですね。
あその革命軍よくわかんないな。だからその勢力構造がさ多すぎんだよね。そのじゃ海軍と七部会はじゃあどういう関係なのかとかさ、なんか複雑すぎてさ
いやそこがちょっと、ね、
あんまり理解できてないっていうのある、ね、
はそう確かに把握できないんですよね、やっぱりブラックボックスなんで。革命軍も途中まで、今もですけど、あんまり何してるか分かんないんですよ。革命の時を虎視眈々と狙ってるだけで、なんかしてるかというと多分そんな何もしてないと思うんで、その中腰で我慢できるかが大事かもしれないですね。
買っていいな革命軍買っていいだった
そうなんですよ。とかあの
とはちょっと皆さんも好きなエピソードとかね、あのキャラクターいたらぜひ教えてください。
そうですね。
いやでもやっぱチョッパー好きな人多いね。チョッパー、そっか、まずいな
敵を作ったかもしれない
チョッパー可愛いとは思いますけどね、はい、可愛いし、まあ、意外に強いとかねあの、
はいはいはい、
そういうところは結構好きですけどね。
あれですか、やっぱなんか人間味がない感じがあんま好きじゃないところですか。こう
ちょ
物語性がないとか。
チョッパーなんかすごい、このチョッパー編の話もなんかふわっとしかちょっと正直覚えてなくてあんまりその後もさ、その後そんなにチョッパーなんか注目されてるシーンもない。なんか大体ウソップと一緒に逃げ回ってるなっていう印象しか
いやそうですね、そうなんですよ。でも そこで言うとそうなんですよね。チョッパーは、まあ、まあみんなが多分好きになる理由って、多分最初のけものにされてたんですよね。確か鼻が青い中でのけものにされてて、
はいはいはい、
そこに多分共感できた人もいるんじゃないかな。で一人になっちゃって、なんかその後人の実を食べて、なんかもうさらになんかのけものにされるようになっちゃったところで、まあ面倒見てくれたヒルルクとかクレハかとか、そこにまあ共感ができる人がいるのかなっていうのと、あとまたこれも伏線の話になっちゃうんですけど、チョッパーの伏線も1個まだ残ってて、これは僕も分かんないんですけど、なんかワンピースって仲間になるときに扉絵で何人目って出るんですよ。
うん、
なんか7人目とか。でもチョッパーだけ出てないんですよね。それってなんかあの真に仲間になったタイミングで何人目って扉絵になるんですよ。例を挙げると誰だったかな、サンジは違うか、ちょっと僕忘れちゃったんですけど、あの、うん、誰だかも、うん、あの途中まで何人目って出てなかったのに、本当になんかこう、あ、心から仲間になるイベントを通して、ロビンかな、イベントを通して何人目って名前になったんですよね。
あのロビンってあのなんか泣いてる絵のやつがよくツイッターのお気に出てくるやつでしょ。
あ、そうそうそうそうロビンもアラバスタっていうね、クロコダイルのところで出てきて、途中から仲間になって、最初はなんかやっぱシャニ構えてて、こいつ本当に仲間になるのかな、いつか裏切るのかなって僕らも思ってたんですけど、読者もやっぱり。あとウォーターセブンのところかな、なんか行きたいみたいなこうシーンがあるんですよ。
あ、そうだ、
よくコラ画像で使われる、
うん、やるね、それだそれだ、その
行きたいのところで、あ、やっとなんかロビン心から仲間になったなみたいな、そういうのがあるんですよね。だチョッパーも、あ、多分怒るんですよ、そういう格変みたいな、なんか何かが。
じゃあまだ本当のチョッパーではないみたいな
まだ本当のチョッパーじゃない可能性がありますね
ちょっとすごい、そもそもなんだけどさ、チョッパーはさ、もともとトナカイなの？
もともとトナカイなんですよ。で、人の実、モデルがないんですよね。人の実っていう人になる実を食べたと、一応漫画では言われていて、
うん、
人の実も実は海軍の元一番偉い元帥で戦国っていうおじさんがいるんですけど、その人は人の実モデル、なんか大仏みたいな、で大仏になるんですよね、人が。
戦国ってルフィのおじいちゃんだっけ？違うっけ？
あ、違います、それはガープです
うわ
ーガープも海軍の偉い人です。
はいはいはい。戦国
な、人の実もモデルがあるんじゃないかと言われてるんですけど、まあ、人の実を食べてトナカイが人の実を食ったので、二本足で立てるようになったり喋れるようになったっていうのが一応チョッパーの今の生態ですね。
じゃあもともとガチトナカイだったんだ。ガチトナカイが、
ガチトナカイです。
そうだった、人の実で、まあ、なんかちょっと人間っぽくなったって感じなんだ。
そうです、そうです。でなんかモデルもチェンジできて、いつもの可愛いチョッパーになったり、なんか本当に人っぽいゴリゴリのチョッパーになったりとか選べるっていう。
チョッパーさ、だからポジション的にヒーラー的なポジションであるべきじゃん。医者なんでしょ。
あ、そうです、医者ですね。
だけど何もこうヒーリングしてないじゃん。なんかそのなんかダメージ回復するキャラが一人もいないなってイメージなんだけど
確かに そうかもしれないですね。でもまあいざという時に薬を作ってくれたりはしてますよ最近も。
あ、そうなんだ。
心のヒーリングはできないかもしれないですけど、まあ
心のヒーリング、でも肉体的なさ、なんかセンズみたいなさ、ドラゴンボールのさ、はいはいはい、そういうちょっとこうヒーリングアイテムみたいなものとか、なんかこうなんだろう、手かざすとなんか回復するみたいな、そういう特殊能力が別にあるわけじゃないもんね
違いますね。一応もうチョッパーは完全に医学を勉強してるので、それで薬を作ったりみたいな、まあ、キャラではありますね。確かに
その非論理的なわけわかんない医療はやらないんでね
そうですね
ちゃんと保険収載されたやつちゃんとやってる
ちゃんとビーカーとかで詰めて、なんか薬をもう瞬時に開発して毒を解毒したりとかも今も頑張っていらっしゃるので、はい、
すごい偉い。
そうなんですよね。あ、まあそうですね。チョッパーとウソップはそうなんですよ、だ現実的なんですよね。なんかそこだけ、そこは共感できるんですよ。だから怖がるもの怖がるっていう、うん、他がなんかもうなんかネジ抜けちゃってて、逆に僕は共感できないですけどね。なんか、
あ、強すぎてね。
はい、ウソップは最なんか後半仲間になったやつらも結構ネジ抜けてるんで、まあ、やっぱり最初からなんかありえないものありえないとか、うん、もう最近ほぼ全然戦ってないんで
最近ほぼ戦ってないんだ
ナミとかチョッパーは戦うの結構めっきり減った感じですね。ウソップは最近結構盛り返してますけど。
ああ、そうなんだ、すごい、
はい、
なるほどね。あと何覚えてたかなあのキザル、あ、すごい強かったなっていう、はい、あれ海軍の一応トップ3ぐらいの人だもんね。
あ、そうです、そうです、そうです。シャボンディ諸島のとこですよね多分。なんか今のあのクマが、うん、友達じゃねえ、ワンピース、あの麦わらの一味をぶっ飛ばすシーンの、うん、追い詰めたのがキザルですね。キザルとあとクマの あの、うん、CP なんじゃない、パシフィスタか、パシフィスタっていうクマをベースに作った機械ですね、うん、なんか口からビームビューンって出して、
はいはいはいはい、
は絶対勝てねえみたいな。そしたら今度キザルも来たみたいな、ピカピカの実だったかな、光の速度で動けるんで、
そうそうそう、めちゃくちゃ強いよね。
めちゃめちゃ強いし結構容赦ないんで。
そうだよね、
はい、もう積んだ感 ありましたねその時は。
なんだっけ、赤犬とあとなんだっけ氷のやつだよね。
あ、そうです、キザルと青キジですね。
青キジか、青キジと、はいはいはい、キザルだけど、なんか結構キザル冷徹なイメージなんだけど
ああそうですね、うんとですね、結構これも3人キャラ立ってて、それぞれなんか、うん、正義があるんですよ、それぞれの目指す正義が、
うん、
ちょっと今すぐ言えないですけど、青キジが、どちらつかずの正義だったかな、どちらつかずの正義、うん、あ、間違えた、違う、うなだれた正義じゃなくて、だらけた正義か、確か。
そんな車に構えた、
あ、そうです、
正義感の
青キジだけはそうなんですよ。だからなんかおそらく完全に心から海軍のやってることに賛同できてないんですよね。なのでなんか気まぐれでなんか敵を殺さないでおいたりとか、やっぱりそういった気まぐれで結構戦ったりするんですけど、赤犬っていうめちゃめちゃ強いおっさんがいるんですよね。マグマの実のなんか能力者で、うん、まあ、エース倒した人なんですけど、そいつはもう本当に力こそパワーみたいな感じのやつで、徹底した正義みたいな感じのを掲げてて、基本海賊全員ぶっ殺すみたいな、うん、海賊は殺してなんぼみたいな正義で、
うん、
キザルがどっちつかずの正義かな。まあなんかひょうひょうと殺すみたいな、まあ青キジ赤犬のちょうど中間みたいな立場にいて、なんかあんまり意思感じないんですよね、キザルは。なんかひょうひょうとでもまあ邪魔なやつは殺すぐらいの、うん、
でもあれ勝てなくないまあまだ生きてんのちょっと分かんないけど、
あ、生きてます、生きてます、生きてます、
あ、生きてんだ。なんか勝てるイメージが全く湧かないなって思った気がする
いや、そうなんですよね。それ言い出すと結構もう確かにバトル漫画として、赤犬って頂上決戦っていうのが多分ワンピースで一番盛り上がったシーンがあると思うんですよね、うん、エースっていうルフィの
白ひげと戦ったやつでしょ。
そうです、そうです、そうです。白ひげ海賊団が一気に来て、それ VS 海軍みたいな戦いになった時に、うん、まあ、エースっていうルフィのお兄さんが捕らえられてたので、うん、ルフィも一緒に来たんですよね。そしたら、まあ、結論から言うともう赤犬にボコボコにされたんですよね、その頂上決戦で、
うん、
で、あの白ひげですらなんか赤いのにガチでボコボコにされてて、うん、なんか白ひげ海賊なんて四皇の一人でめっちゃ強いのに、なんか仲間のなんかジョズとかマルコとかいるんですよね。体がダイヤモンドの人とか、なんか不死鳥の人とか、うん、なんかめっちゃ剣強い人とかいるんですけど、なんか結構ボコボコにやられててなんか飼い犬強すぎねみたいな、
うん、
はい、絶望感はやばかったですね。今のところ多分だからそういう意味で言うと、いまだに最強レベルの多分キャラでは間違いないんじゃないかなと思います。まあ、一応白ひげが手負いだったので、なんか点滴打ってもう常になんか持病があった状態だったので負けたと信じてるんですけど、まあ赤い犬がいる以上まだ多分ワンピースは確かに絶望感みたいなのはあると思うんですけど、
今のところじゃあ誰が一番強いの、その全体の中だと
キャラ、え、ワンピース全体でですか。
うん、最新最強は誰なの。
やっぱり最新最強は、今活動的なキャラで言うと黒ひげじゃないですか。その伝説のキャラとかそういうなんかいるんですよね。
黒ひげはわかるわ。黒ひげがだから白ひげのグラグラの実食べた人でしょ。
ああ、そうですそうですそうです。まあ、あいつはなんかこう結構メタ的な行動してるんで、なんていうかメタ的というか、D の石とかワンピースなんか D の石があってとか、あと怪奇と、ワンピースはこれだとかなんとなく多分考えて行動してるタイプのやつなので、結構メタ的ななんか立ち回りをして多分今後も上り詰めていくと思うんですけど、うん、まあ、普通にグラグラの実も強いのと、なんか地震起こしたり島破壊したりできるので最強なのと、闇闇の実っていうのが、うん、相手の能力を無力化できるので、
うん、
まあチート級の多分実なんではないかなとは思うので、まあ、現に4校なので多分黒ひげが最後の敵になるんじゃないかなとは思いますね。
なるほど。じゃあそのいわゆるワンピースに一番近い人は現状だと黒ひげなんだ。
ああそうだ、いや、うん、そうとも言い切れない
です、ね、そうとも言え
ないそうとも言い切れないです今一番熱いのがそのシャンクスですね。今映画になってるフィルムレッドっていう今ワンピースの映画やってて、あ、俺そ
シャンクスシャンクスみんな言ってるけど、シャンクスが全然よく分かってないんだよね
シャンクスがですねもう今一番熱くてですね、シャンクスの一番最初のシーン、うん、覚えてますね、あの風車村かどっかで
なんか手取った人だよね。
それ取ったんじゃなくて食われたんです
取られたんだっけ
いやあれもまあ取った説もありますけどね、もう逆に、
うん、
もう食わせて
手を取ったことしか覚えてなくて、一体どういう流れでどうして取ったのかが全然覚えてない
いやそれはあの悪魔の実を食って溺れるようになってしまった、まあ、ルフィを助けるためですね、まあ、海に連れ去られちゃって、ルフィがなんか敵キャラにで危ないって思って、まあ、悪魔の実を食ってないのでシャンクスが助けに行って、うん、間一髪ルフィ助けたら片手食われてたみたいな、まあ、そういう
オチなんです、ね、シャンクス悪魔の実食ってないの。
食ってないと思います多分。
え、マジで。
そうですよ
そんなやついるのあの世界の中に。
そうなんですよ片手だし、もう覇気っていうなんか別の悪魔の実違うところでの
そのやつね、はい、よくわかんないやつね
よくわかんないやつです。オーラみたいな、
オーラのやつ、ね、
敵になっちゃったので覇気最強なので、うん、シャンクスはそこで強いんですけど、シャンクスもですねちょっと多分メタ的な行動を多分取ってたと思うんですよね。あの実は最初ゴムゴムの実を食われるじゃないですか、
うんうん、
ルフィに、いやこれ大事な実なのに何お前食ってんだよみたいな、これ金槌になっちゃうんだぞみたいな、え、そうなのみたいな、
うん、
あれを食わせた説まであるんですよね。もう今どんどん伏線が回収されてて、なので、まあ、そういう意味で言うと、あのシャンクスが最後そう、あの例えばルフィが海賊王になるためにいろんな仲間たちを連れて、うん、いろんなポーネグリフとかっていうなんか宝のありかとかワンピースのありかを書いてるあれを、
うん、
石板をですね集めてロビンに読み解いてもらって、あと古代兵器とかいろいろあるんですけど、うん、そういうの全部集めてなんかワンピースっていう最後の到達地に到達した時になんか総取りするんじゃないかみたいな、うん、多分悪役ではないと思うんですけど、そのぐらい
そのルフィを育てて最後横取りするってことね。
はい、ちょっと多分ないと思うんですけどね。僕
それはすごすぎるね、それそんな先まで見越して行動してたら超やばいね
いや超やばいですよね
だってさ 覇気はさ割とみんな使えてない、なんかルフィもなんか、
いやそうなんですよ、ね、
覇気使ってない
途中から結構みんなもうなんか普通になんか常用装備というか、なんか、
ね、
覇気は装備しないとダメだよねみたいな空気になってきてて
そうそう、
序盤が矛盾しちゃうんですよね、はい、
シャンクスそれだけでやっていけてなくない、そんな無理じゃない、そのあの世界観じゃ
いや違うんですよ、覇気にもなんかあるんですよ、程度がやっぱり、
あ程度があるのね
程度があるんですよ、強い覇気とか
スーパーサイヤ人の2とか3とかってこと、
あそうですね異次元の覇気なので、あと覇気もまとったりなんか拳に乗せて飛ばすとか、なんかそういう技術面もあのだんだん超越して練習していかないといけないんで、
なるほどなるほど、
そういうところでこう差をつけてワンピースはやってますね、まあ、後付け説あるんですけどね、覇気は
覇気
はい、
いやでも映画はなんか俺の嫁も見ててめちゃくちゃ面白かったって言ってて、
あ本当ですか、
私の嫁は多分ワンピース前回読んでますね、
あマジっすか、
多分読んでて、
それは嬉しい、はいはいはい、ってことは全然読んでもいいですね、ガラパゴス伊藤先生も、
うんそうだね途中まで貸してもらって読んだりとかしてた時期もあったけど
なるほど
みたいな感じで途中で追いつけなくなって
女性ファン多いですね、確かに少年漫画なのに、それも魅力の一つかもしれないですね、
確かにそうだよね、なんかいつも思うけど、波のあの格好とかフェミニスト怒んないのかなっていつも思うけど
どうなんですかね、年々セクシーになってますかね、なんか波は
なんだっけな、中東ではあのワンピースのあの表紙とかはなんか波の絵とかは伏せられてるっていうかシール貼られてるらしいんだよね
あそうなんですか
そうそうそうそう、
シールでいいんだ、
見てはいけないものとして貼られてて
結構いますけどね、そういうキャラワンピース結構シールだらけになりそうです、
シールだらけになる
あそうなんだ、ナミもでもそうなんですよ、いろいろ物語があって、なんかあのアーロンに刻印されてるんですよね、背中確か肩ぐらいのところに、
うーん
アーロンの奴隷として、 なので最初はワンピースナミってずっと半数だったんですよね、
うんうん、
でもそれを克服してルフィに助けられて、なんかそのアーロンに服従するマークをなんかみかんの実かなんかのマークに書き換えて、で今はこう晴れてなんかこうセクシーな格好ができてるみたいな、そういう物語性もあったりするんで、ぜひ楽しんでください。
わかりました、とりあえず私が今話してて思ったのは、はい、多分麦わらの一味がねあんま好きじゃないんだなっていうことが分かって、割と海軍とか敵キャラの方が好きなんだなっていうことにちょっと今気づきました、喋ってて、
なるほどですね
なのでそっちに注目しながらちょっと読んでいけたいな、行きたいなと思いました
ぜひぜひ、まあ、戦国ものだと思ってこう勢力図を楽しむみたいなのもありだと思うので、
あ確かにね、そう思うと確かに楽しそう、
ぜひちょっとワンピース、これを聞いて面白いなと思った方は聞いてみて、見てみてください。はい、そしたら前半はこんなところで、後半は、ガラポゴス伊藤先生の方から、
はい、
おすすめの漫画を紹介していただきます。
はい、そうですね、私が一番好きなのは何かって言われると